皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年9月2日にミンフイネットで発表された、ずる賢く計算高かったのが他人のために貢献する人間に、という内容の前編です。それではお聞きください。ずる賢く計算高かったのが他人のために貢献する人間に、前編。文、中国のダーファー弟子。幼い時、私は本を読むことが好きでした。小説、歴史、政治、哲学だけでなく、占いや気候に関する本も好きでした。中国の禁書や貴重な版の本も私はいくつか読んだことがありました。自分は何事もできると自負し、おそらく自分は普通の人間ではないと思い込み、そして将来は自分も本を書こうと考えていました。1996年6月、友人の強い勧めで私は素晴らしい本、ジョアン・ファールンを読みました。その内容に心が震え、まるで暗闇の中で一筋の光を見たかのように目の前が一気に明るくなり、これまで悩んでいた人生の問題が一気に理解できた感じでした。そして本当に視野が広がったと感じました。私はこの本に感動し、数日間興奮しました。この本を宝物とみなし、毎日必ず読み続け、20年以上も一度も途切れることなく読み、私の人生は根本的に変わりました。ダーファーを修練する前、他人からの私に対する評価は、ずる賢くて世渡り上手、自己中心的で策略を巡らせるというものでした。名声と利益のために私は一生懸命に戦い続けましたが、望んだ通りに手に入れたものもある一方で、体中に病気を抱え疲れ果てて生きることになりました。ダーファーを修練してから体が健康になり、楽しい気分になりました。気持ちがおおらかになり、他人を理解し善意で接するようになりました。人を助けることに喜びを感じ、物事に対して他人の立場を考えることができるようになりました。以下では物事に対して他人の立場で考えることができるようになったことのいくつかの事柄についてお話しします。1、陳釈人があなたは市内で最も素晴らしい人ですと言った。私は広い物件を所有していて、それは時価の高い地区に位置しています。さらに玄関の外には空き地がありました。この地域では一般的に6万元で貸しますが、私は5万元で貸していました。私の原則は賃借人を理解し、市場価格よりも低い価格で提供することで良い縁を築くことでした。賃借人はレストランを開業して私の物件を借りたものの、その賃借人のビジネスはずっとあまり好調ではありませんでした。その賃借人の弟が他の都市で病気で入院しており、名は小さく、弟の妻は家を出ることができませんでした。長い間、その賃借人は弟の看護をするために行ったり来たりしていました。年が明けた後、家賃の支払いになった時、その賃借人は、何日か支払いを猶予していただけませんか?と電話をかけてきました。私は冗談も言わずに、いいよ、と言いました。少し言葉を交わした途端、電話の向こうの相手は声を詰まらせて、私の弟がたった今言ったばかりで、弟の妻と姪が一緒になって泣いています。私が落ち着かせる役目を果たさなければなりませんので、 車を借りて彼らを連れ戻し、葬儀の手配をしなければなりません、と泣き出しました。私も心が重くなり、その賃借人にどんな手助けが必要か尋ねました。その賃借人はすすり泣きしながら、家賃を催促しないだけでも私を気遣ってくださっていると言えます。他に助けていただくことはありません、と言いました。この時、その賃借人が必要としているのはお金なので、少しの助けでも役に立つことが私にわかりました。私は、それでは家賃を支払う際に5000元減額しましょう。それをあなたの交通費として考えます、と言いました。その賃借人は非常に驚き、感動して、あなたは他の人と違います。私は尊敬すべき人に巡り会えたと思います、と言いました。6ヶ月後、その賃借人は電話をかけてきて口座番号を聞いてきました。私は突然、慣習に従えば結婚式や葬儀には贈り物を持参するべきだ。彼とは親戚でも友人でもないが、彼が困難な状況にあることを考えると経済的にも余裕がないかもしれない。私は少しだけ善意の行動をして彼の心を温かくした方がいいと思いました。それで私はその賃借人に、お金を振り込むときにさらに2000元減らしてください。これは私からのお悔やみのお金ですと電話をかけました。その賃借人は驚いて何度も繰り返して、それはダメです。それはダメです。あなたはもう十分に思いやりがあります、と言いました。私は、お悔やみのお金です。受け取らない理由はないでしょう、と言いました。電話を切った後、私は心地よく穏やかな気分になりました。時折私はその賃借人の店の前を通りかかると、ついでに中に入って見て回りました。その賃借人は時々特別な要求を持ち出すこともありました。例えば、防犯ドアが壊れて修理に500元かかる。ドアのガラスが壊れて修理に200元かかる。新しい鍵を交換するのに60元かかる、などでした。修理については契約書に明確に書かれており、その賃借人が責任を持つことになっていましたが、私は気にしませんでした。そこで全てその賃借人の希望通りにしました。ダーファーを修練してから物事に冷静に対処できるようになりました。以前なら少しも譲りませんでした。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。さらに2年が経過し、感染症が地域に広がり、頻繁に都市や地区が封鎖されました。家賃を支払う1週間前に、その賃借人はまた電話をかけてきて、言葉を詰まらせながら、この電話をかけることについて私は何日もためらいました。申し訳ありませんが、言いにくいことがあります。と言いました。その賃借人が家賃を減額してほしいと思っている可能性があると私は感じ、はっきりと言ってくださいと言いました。その賃借人は、 私は支払いたいのですが、疫病がひどいので誰も入店してくれません。リフォームに16万元もかかり、まだ収益が戻っていません。5万元ではなく、2万5千元にしていただけませんか？どうか手を差し伸べていただき、この難局を乗り越えさせてください。疫病が過ぎ去ったら、また家賃を上げてもらって構いません、と言いました。以前、その賃借人は言ったことがありました。疫病のこの数年間、その賃借人の息子と嫁も失業し、店で働いていました。幼少から高齢までの3世代の人が、この小さな店を頼りにしていました。家賃を除けば生活費だけが残りました。私はよくわかっていました。現在はお金を稼ぐ時ではなく、生き延びる時でした。世界が滅びる最後の時に人類全員が危険にさらされていました。疫病だけでなく、様々な災難が絶えず起こっていました。神が党、共生団、少年先鋒隊に加入した人々を淘汰し始めていました。その賃借人とその賃借人の家族全員は散退の手続きをしました。その賃借人はダーファーを高く評価していたので平安であることが確約されました。しかし家賃2万5千元は現在の相場に比べると安すぎます。私はお金を重視しませんでしたが、物事は別個に考えるべきであり、修練者も常人の状態に合わせて行動するべきで、極端な行動は避けるべきでした。私は、3万元にしましょう。疫病で客足が少なくても、この金額ならあなたも損はしないはずです、と言いました。少し家賃を減らして、その賃借人の家族を救うことにしました。その賃借人はとても感激して、あなたは市内で最も素晴らしい人であり、品性が非常に優れています、と言いました。何度もその賃借人は私に、レストランに来てください、と誘ってきましたが、私は断りました。私は家賃をもらうだけで純利益になりますが、その賃借人は何回料理を作れば元を返せるのでしょうか。その賃借人の店に行くたびに、私は食事を避けて、その賃借人に迷惑をかけないようにしていました。その後、近くの不動産オーナーが私に、私だったら変わらず5万元で賃貸を続けるよう、彼らの要求に耳を貸さないで、と話しかけてきました。私は微笑むだけで何も言葉を発しませんでした。2. 二つの浄化槽を建設する。私の倉庫は古い住宅街の1階にあり、引っ越してきた年に深刻な問題が発生しました。床下の排水口から時折排泄物が外に出てしまい、不動産管理会社に下水道などの詰まりを解消する作業を依頼するたびに周囲の品物が汚れてしまい、非常に困りました。後で知ったことですが、水洗便所用の浄化槽が満杯になっていたのでした。不動産管理会社はバキュームカーを雇わず、外部の業者を雇うにはお金がかかるので、なるべく伸ばしていたようでした。このことで住民の不満は非常に大きくなっていました。私は考えた結果、倉庫には誰も住んでいないので、下水への排水口を完全に封じることにしました。すると、後で分かったことですが、1階の排水口を完全に封鎖した結果、今度は糞便が2階から漏れ出し、2階の世帯を非常に不快にさせてしまいました。毎回不動産管理会社のスタッフが2階で下水道の詰まりを解消する作業をしているのを見るたびに、私は心が痛くなりました。私が1階の排水口を完全に封鎖しなければ、糞便は2階には行かなかったでしょう。 私は自分が思いやりに欠けていると感じていました。自分の身の回りのことばかりに気を取られて他人のことを考えていませんでした。私はずっとこの問題をどう解決するか考えていました。近所に土木工事をしている人がいて、ある時雑談の中でその土木工事をしている人が、この建物は最初から浄化層の設計に不具合がありました。浄化層の中に少しでも糞便がたまると、それが1階からも湧き出してくるので、頻繁に清掃する必要があります、と言いました。私は、それなら定期的に清掃することはできませんか?と言いました。その人は、バキュームカーが1回200元で清掃してくれますが、不動産管理会社は緊急でないと催促しないので、バキュームカーは来ない、と笑いました。糞便の問題を考えている期間中、別の建物の1階の住人が、私の家の排水口は1年に何回も糞便を排出します。ある朝起きたらリビングの床に糞便が散乱していました。ソファーを外に運び出し、午前中ずっと掃除をしました。真冬の時期だったので、窓を開けて臭い匂いを放ち、とても辛い思いをしました。1階に住める人は匂いに耐えられる人だけです、と言いました。数日後、土木、建築に詳しい人が、建物の前に2つの水洗便所用の浄化槽を掘ると、もう一方の側の負担も軽くなり、この問題は解決します、と言いました。私は、それなら政府に対して問題を報告すればいいのですか?と言いました。その土木建築に詳しい人は、これは予定外のことですので誰が費用を出すのでしょうか。役人の視点から見ればこれはどうでもいいことではないでしょうか、と言いました。皆さんいかがでしたか。他にも文章を読んでみたい方は、民風ネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回の民風ラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。